共に瞑想を。今夜は第27回目の配信です。今夜も塩川佳代さんと意識の世界を共に学んでまいりましょう。今日は愛と死の真実から、なぜ人は愛を求めるのか、106ページから119ページを朗読され、最後は自分の心の中の空虚さに心を向け、その自分に私は愛でしたと伝えていきます。
こんばんは、塩川佳代です。それでは今日も愛と死の真実の続き、なぜ人は愛を求めるのかという箇所を読ませていただきます。ページ数にすれば106ページから119ページです。少し長いですけれど、どうぞお付き合いください。なぜ人は愛を求めるのか。世相が暗くなればなるほど、命、愛、優しさが求められます。その尊さを見つめ直そうと叫ばれます。偽装が大流行りです。しかし、根本的な偽装にまだ人は気づいていません。自分が自分だと思っている自分が偽物だとは、まだほとんどの人が思っていないからです。したがって、命も永遠のものだと思っていないのでしょう。死ねばそれで終わり、簡単に言えばそういうことになると思います。それなのに人は永遠の愛を求めます。自分は永遠だと思えないのに、愛は永遠に生き続けると思いたいから、人は愛を探し続けていくのでしょうか。しかし、自分は永遠に生きるものだと思っていない人が、どうして愛は永遠だと信じられるのでしょうか。愛は永遠のものだと思いたいだけなのでしょうか。自分というものを知らない人が、愛は永遠なりという言葉を出すのは無責任だと思いませんか。そのような無責任な人たちが、この世では案外悟った人を愛の人と尊敬の眼差しで見られているかもしれません。いずれにしても、そのことを明らかにする術は、人を形と捉える小さな枠組みの中では見つけ出すことはできないのです。もっと広く、もっと大きく自分を放たなければ、何が真実で、本当の愛とはいかなるものなのかは、わかるはずはないのだと思います。自分を話すとはどういうことでしょうか。あなたは今、自分が生きている、存在していると思っている自分から、自分を解き放つということを考えてみたことがあるでしょうか。とりあえず今を何とかしていこう。今日も一日頑張ろう。一日一日を大切に爽やかに過ごしていこう。そんな風にいろいろと思いながら、確実に時間は過ぎ去っていきます。皆さん、一日があっという間に過ぎていくことを実感していませんか？人によっては、ある目標を設定して、それに向かって日々頑張って、それなりの充実感、充足感は得られているかもしれません。しっかりとした時間を過ごしていると思っておられるかもしれませんが、前にもあったように、何かふっとした時に、妙な空虚感に襲われることはないでしょうか。前へ進んでいこうとしているときには感じられなくても、やがて達成感や充実感が通り過ぎた後、心に何か空洞を感じる時期がやってくると思います。それぞれの世界でどれだけ自分を磨き、自分に挑戦しようとも、そしてその結果として達成感や充実感を満喫しようとも、それらが自分の心の奥底にある空洞を埋めるものではないからです。空洞は依然としてしっかりとある状態です。 楽しみや喜びが一時的なものであるのと同じく、奮闘を努力して得た達成感や充実感もまた、心の空洞を埋めるに値するものではありません。しかし、それがなかなかわからないのです。みんな心の奥底にある空洞に気づけないまま、時間を過ごし続けているのだと私は思います。心の奥底にある空洞こそが本当の自分を置き去りにした人間の根源的な寂しさだと私は感じています。だからどんなに栄養映画の中にあっても、その空洞を埋めない限り人間は根源的な寂しさから解き放たれることはないのです。空洞をしっかりと持った人間は本能的に愛を求めていきます。愛を求めても空洞を埋めることはできないけれども、人は愛を求めずにはいられないのです。空洞を埋めるには自分を話す必要がありますが、その手段を知らないのです。人間は目に見えて、耳に聞こえて、触れることのできる中で、何かを探し続けているだけです。そしてなぜ探し続けているのか、何を探し続けているのか、それがわからないままに、それでもそれぞれに自分を問すものを探すのでしょう。しかし、その中で自分をかける、自分の持てるものを注いでいく、そのエネルギーは一体どこからやってくるのだろうかと考える人はほとんどいないと思います。実際に何かに突き動かされていくかのように自分が動いていく場合が往々にしてあります。時には神業のようなことができれば、あれよあれよという間にその世界の頂点に上り詰めることだってあるのです。そうなることを目標にして、日々研鑽を積み重ねてきた人の中には、目標は達成されたのだから、それで成功したと思いきや、実はそうではないと薄々感じている人もあるかもしれません。自分の力以上のものが何か働いた、そういうことを感じている人もいると思います。だから、神に感謝という言葉も出てくるのでしょう。何か目に見えない世界があることをその人たちはそのようなところから感じていくということなのかもしれません。しかし、所詮形の世界を信じているから何かを感じてもその何かがわからないままです。そして思いは目に見える自分を飛躍させる方向へと向いていくだけです。そうして結局は心の空洞を埋めることはなく、華々しい人生も幕を閉じていくのでしょう。人生の幕は閉じられても心の幕は下ろせないのです。引き続き心の空洞を埋めてくれる何かを探し続けるのです。そのために人はまた生まれてきます。そして違う人生の幕が上がるけれども、これもダメ、あれもダメの返事が返ってくるだけで、一向に空洞を埋めてくれるものに出会えないのです。だから、ああ、私は幸せだと思いつつも、ふっとまた空虚感というか、寂寥感に苛まれていくのだと思います。依然として心の空洞はそのままです。地位や名誉や財産などをひたすらに求めている間は心が鈍くなってしまっている状態なので、そういうことは感じないかもしれません。しかしそういう人たちも何かのきっかけで心が敏感になる場合があります。そうなればより一層自分の中でギャップを感じていくかもしれません。自分の今の現実と心の中の現実のギャップです。たとえそうであっても、今更ながら 自分の持てるものをみんな捨てて、自分が今直面しているものと真向かいになっていこうとするエネルギーは、すでに自分の中で萎えてしまっているかもしれません。これでいいのだ。そのように自分の中で納得させる以外にないかもしれません。苦しい人生です。社会からは一定の評価を得ても、自分を偽って自分をごまかしていく人生は苦しい人生です。一方、社会悪に染まって、どんどん我が身を落としていく人生も苦しいです。貧困から自分の心を落とす人生、犯罪に自らの手を染めていく人生、私たちはそのような様々な人生を体験してきたはずです。私たちは心の空洞を何かで埋めようとしてきたけれども、結局はみんな失敗に終わったのです。失敗を認めることができなかったから、自分を話すことはできませんでした。自分を話すということは、自分を崩すこと、失敗の自分を自分だと認めることでした。失敗の自分というものを認めることなどできなかったから、自分を話すことができなくて当然でした。このような心の歴史が、どなたの心の中にもひしめいている状態です。心に空洞があるということは、本当の自分を知らずに来たからなのです。本当の自分を捨て去ってきたからなのです。いわば、地獄の奥底をずっと這いずり回ってきたのが、私たち人間だったのです。私は、この事実をみんなに知ってほしいと思います。自分の現実から目を背けずに、しっかりと自分の過去と真向かいになることをしてほしいと思います。心に空洞が開いたまま、ずっとさまよい続けてきた自分たちだったと、一人でも多くの人たちに心で感じていただきたいと思います。そして、本当の愛、本当の自分というものを心で感じて知って、本当に幸せな時間を過ごしていただきたい、そう思います。さて、次の章より、愛することや死ぬことについて、もう少ししっかりと記していこうと思います。なぜ人は愛を求めるのでしょうか？あなたの中の心の空洞、その空洞を埋め尽くしたいから愛を求めていきます。しかし、その思いで求める愛はみんな偽物でした。そのことに、どうぞ気づいてくださいと私たちは伝えられました。どうぞ今世、あなたの肉体を持っている間、本当に自分が何者であるか、自分の中の愛を目覚ましていただきたいと思います。それ以外に、自分を救う手立てはありません。自分の中の空洞を埋めて、本当の幸せな自分を知っていくことはできません。自分の中の愛、愛は自分でした。自分の中に愛がありました。なぜ人は愛を求めるのか、とても大きなテーマだと思います。どうぞ心をしっかりと中に向けて、あなたの中の愛を知っていきましょう。それでは、あなたの中の空洞、あなたの中の寂しさ、根源的な寂しさ、あなたは抱えてきたことを心に感じてみてください。そして、私たちは愛でした。そう自分にお伝えください。